はい、こんにちは、ユビーの久保です。ということで、本日はですね、コンサルで、からのキャリアチェンジっていうところで、ユビーのですね、ビズデブの、岡明さんに来ていただいてます。はい、ということで、彼がですね、もともとコンサルで、働いていて、そこら辺の話っていうのと、あとはユビーでにおいてどういう働き方をしているかとか、そういうところについてですね、今日いろいろ質問していけたらなと思ってます。はい。というところで、じゃあ、アキラ、早速なんだけど、自己紹介の方、お願いします。
はい。ご紹介ありがとうございます。岡明と言います。もともと僕はですね、物理の博士課程をやってて、そこで宇宙の研究をしてて、研究者になろうかなって思ってたんですけど、
はいはい、
なんか論文書いてるうちにちょっと飽きていいかなと思って、社会に出ようと。思ったんですね。その時にでも博士の受け入れをしてくれる企業ってなかなかしかも物理なんで、あんまその当時はなくて、それで外資系の銀行とコンサルトってもらって、で結局コンサルに行ったんですけど、そこで5年ぐらいですかね、働いてました。でコンサルのいろいろなテーマがあって、コストカットとか全社戦略とかいろいろあるんですけど、僕はなんかテクノロジーイノベーションマネジメントみたいな、業界を問わずですね、この技術革新をどうやってマネジメントしていくかとか、それを起点にして新規事業をどうやって作っていくかとか、そういうイシューに結構取り組んでたので、もともと新規事業とか研究をどうやってやっていくかみたいな、そういうところをずっとコンサルとして、問題を解いていました。でそれやってる時にですね、やっぱりなんかそんだけ机上でいろいろいるの、それはそれですごい価値があると思うんだけども、じゃあ誰がこの技術革新を推し進めるんだみたいなところにですね、強烈に興味が向いて、で転職を決めたという経緯で指に入りました。
ありがとうございます。
はい、
なるほど。ちなみに技術革新っていうもう枠で、もう分野的にはなんかスペシフィックなそのインダストリーっていうところじゃなくて、こうもういろんな業界に対して技術革新のそのプロジェクトとかやってたっていう感じなのかな。
そうそう、まさにその通りで、で関わった業界でいうと、結果的には自動車とか、あとは自動車の部品関連で製造業のところが多かった、最初の方は多くて、でそれからエレキとかケミカルとか、はいはいはい、で食品とかそういうところもやりました。でも製造業ですね。もともと言ってた会社のクライアントはそういうとこ多かったので、製造業を中心に、彼らの持っている技術みたいなものをどうやって、世界に通用していく、ビジネスに転換していくんだみたいな話とかやってましたね。はいはいはい、で最後結局お客さんとしては政府の人のお客さんが直近は多かって、で政府のイシューとして地方創生みたいなことを取り上げてる、でっかいプロジェクト、片山さつぎ大臣の時のプロジェクト。
なるほどなるほど。
でその時それをずっと伴走してやってたんで、それは地方の産業全部見てたんで、でもやっぱり地方の産業って製造業が多くて、金属加工とかなんかそういう、
はいはいはい、
本当に幅広く製造業見てましたね。
なるほどなるほど。その時はじゃあヘルスケアとか医療関連は特にやってはいなかったけど、いわばある種レガシー産業とか、そういうのとかは結構現場に入ってというか、どちらかというと戦略よりで、見てたっていう感じですかね。
まさに、ヘルスケアは全然やってなかったですね。
なるほど、なるほど。なるほど。理解です。結構、アーサー ディリトルで、最初やってて、そこから、ユビーという事業会社に来てみたいな、なんかこういうのって、結構コンサルの方々とかって結構、事業会社に、最近興味あるっていう人も結構増えてるかなっていうのを、ちょっと周りを観測しながら思ってるんですが、なんか今日ぜひそういうところの、コンサルから、転職した時にどうだったかみたいなところをちょっと聞いていきたいなと思ってて、最初にちょっとジョインしてみて、なんか最初想定してた部分っていうのと、実際にその事業会社、その中でもスタートアップっていうところ入った時に、感じた差分みたいなところを最初に聞けるかな。
はい。最初はやっぱりその技術革新をなんとかみたいな、さっきちょっとかっこよく言ってみたんですけど、その実際にものを作ってでそのものを社会にこう実装して、でそれで社会がどう変わるのかっていうのを見てみたいっていう、なんかそういう期待があってですね、ヘルスケアはそんなに知らなかったものの、やっぱり病院が経営が逼迫してるとか、患者さんが結構困ってそうとか、なんとなくそれは 知っていて、でそれを解決するんだっていうのは指の一つのミッションであると思うんだけど、それをどう実装していくのか期待をしてましたと。で物を作る現場、プロダクトを実際に作る現場もそうだし、それをじゃあ病院に製品として提供していくっていう過程そのものが全然想像がつかない部分があったから、純粋に楽しみたいなっていう気持ちがあって入ったと。でもともとコンサルエッサーでそういうなんていうのか、机上の理屈、これ問題をこういうふうに解決できるんじゃないかみたいな仮説を立てたりとか、そこのディスカッションすごい好きだし、それなりに慣れてたから、入る前のこんな会社ですみたいな時喋ってる時は、あ、こういうふうにやって、こういうふうにやって、確かにめちゃめちゃビジネスとして伸びそうだし、いろんな人救えそうみたいな思ってたんだけど、一方でそのギャップで言うと、やっぱ泥臭さっていうのは思ってた100倍泥臭くて、その病院、
そうなんだ、
はいはい、病院に行きますみたいな、コロナ前だったんで病院に営業とかも行ってたんですけど、はいはいはい、実際に病院に例えば岩手県のどこどこ病院とかって明日行きますみたいな、
タブレット
1個持って、
はいはいはい、
こんな製品ですって営業をまさにザ営業マンみたいな、
はいはいはい、
入社当初やってたんだけど、そこで全然予定と違うとかね、普通の会社の人からしたら当たり前、普通の会社、普通営業の人からしたら当たり前のことなんだろうけど、もっとこの素晴らしい製品があって、院長とアポが取れましたみたいなことをですね、そのアポ取ってくれる人の前情報として知ってて、
うんうんうん、
よし、じゃあ院長先生と喋るかと思って行くんですけど、
はいはい、
まあ院長先生に会うまでに行ってみたら、いや、もうバタバタバタって病院してて、院長先生、緊急でオペ入ったんで、ちょっと無理っすみたいな。岩手の大自然の、
はいはい、
大自然の中、3時間待つみたいな。
院長がメスを持ってるって、取ってるってね。すごいね。
なんかそれが結構僕は楽しかったんだけど、思ったよりもやっぱ泥臭いなっていうのはそういうとこで感じましたかね。で、それでその3時間待ってる間にいろいろ資料見直したりとか、こういうセールストークしようと思うんだけど、思って、で、コンサルって結構向こうがすごいお金を払って話聞いてくれるから、
か
はいはい、そう、1時間喋るってなると大体1時間喋れるんだけど、
はいはい。
それもなんか5分ぐらい喋った頃に電話が鳴って、あ、ちょっとごめん、患者さんがとか言って、院長室でバタバタってどっか行っちゃうみたいな。いい製品だと思う、いい製品だと思う。あとはよろしくみたいな。何にも説明してない、ね。とか、その中で、でもどうやってこの製品の良さを伝えるんだろうみたいな、まあ、営業から営業やってる人からするとすごい基本的なところを学びながら、
はいはいは
い、で一方でじゃあすごいいい製品だって売れた後にその活用がめちゃめちゃうまくいってるかって、やっぱりそれも機上ではすごいうまくいくはずだ、で院長先生がこんだけ満足して病院のあらゆる人がいいよって言って、こんな使ってみたいよ、こんな早く入れようよっていう、そういう雰囲気になるんだけど、じゃあ導入した後に本当に俺らがデザインした通り使ってその課題を 100% 解決してるかって、やっぱりそんなこと全然なくて、10% 20% も解決してるかどうか怪しいみたいな、そういう状況もこれまでの2年間さんぐらいで見てきたし、その辺はねギャップでしたね。デザインしてある程度失敗する前提なんだけど、思った以上に失敗するし、改善するって言った時もなんかすごいその現場のなんていうの、実際に行ってみないと分かんない発見ってたくさんあったりとか、うんうんうん、それはすごくいい驚きだったというかギャップでしたね。
なるほどね。まあ基本的にはそのとにかく行動の方がまあ重要というか、
うん、
っていうところかな。その不確実性が結局あるから、まあ、やってみて、うん、まあダメっていうことが分かって変えるみたいな、そのスピード感というか、うんうん、やっぱ重要みたいなのは違うのかもしれないね。まあ
まさに、
うん、ね、なるほど。確かに。けど、アキラとかって、もともとは、地方創生とかまさにそのやってたから、うん、なんかそういう文脈とかで、こう、医療機関に広めるとか、だったりだとか、うんうん、まあ今は、製薬企業さん向けの、担当っていうのをやってるけど、まあ事業作るっていうところやっているけども、なんか、当時はね、資金調達とか名前とかで、とにかく数字を上げないといけないっていう時代だったかなと。まあ、なので、そういう泥臭いところというか、まあ、医療機関の現場行ってっていうところが結構多かったっていうね。いやー、面白い。なるほど。5分で導入はすごいね。はい。はい。ちょっとじゃあ次に、まあ、そうやって、こう、スタートアップの働き方っていうところに、こう、慣れていくっていう中で、まあ、結構難しかったな、みたいな。考え方の変えを変えるとか、まあ、そういったことも必要だと思うんだけど、なんかそのポイントみたいな、コンサルならではの、とのギャップの難しさみたいなのがあれば。
はい。 ありがとうございます。それはね、めちゃめちゃいい質問で、これは世に広く伝えたいんですけど、捨てることのね、センスというか、
なるほど。
それはコンサル時代にはあまりなかったかもしれないですね。
うんうんうん、
コンサルも捨てるんだよね。毎日毎日徹夜するんじゃないかみたいな時間まで働いて、こんな調べて何の意味があるんだろうってことを調べて、でもお客さんが知りたがってそうとか、なんかこういう自分の持っている仮説をもっと良くしたいみたいので、一生懸命やるんだけど、うんうんうん、なんかそれでそこそこ捨てると、死なないぐらいの感じでうまくタスクを切ってやるんだけど、なんかそれ以上にもっと捨てないと、実際プロダクトを持つと全然前に進まないなっていうのに気づくのは、ちょっと時間かかったかなって自分で思ってるかな。なんかもっと考えれるんじゃないかみたいな、そのバランスでね、考えることももちろん大事だし、どんどんその現場の実態っていうのから学んでいったりとか、仮説をどんどん出すって、それこそその01のスタートアップの醍醐味でもあると思うんだけど、なんかコンサルはやってた頃はもっとね、考えることによってたというか、さっきの話もそうだけど、実際に現場に出してお客さんの声聞いてっていうのが大事なんだけど、それをじゃあどれぐらいのタイミングでやるかっていうのって、結構そのプロダクトを実際に作ったことがある人と、理想論で本とかを読んで勉強してるだけの人からすると、やっぱちょっとギャップがあって、でそこがギャップがあるのは分かりながらも、いやとはいえこんな考え、何も考えてない状態で言っても何も回収できないだろうなみたいな感覚があったりもしたんだけど、
なるほどね。
まあでも、
はいはいはいはい、
もっと自分が思ってる100倍考えてない状態でお客さんから学びに行った方がいいなっていう、そこはね、分かりつつ体現するまでに時間かかったかなって感じてる自分で。
なるほどなるほど。いや、そうね。確かに。まあ、そのトレードオフみたいなところ。
そう。
その考える時間との。で、しっかり練ってやると、まあ、うまくいく可能性あるけども、それより早く情報をサクッと取りに行った方が、まあ、成果としては、やっぱ早く、まあ、検証というか、学習ができてっていうところかな。なるほど。なるほどね。まあ、そこを、まあ、捨てるって言ったのは、その、考える時間の部分とかっていうところも含めて、なんだろう、この分岐とかをこうだったらこう、こうだったらこうとかっていうのじゃなくて、もうその手前のところですぐにアクションに落とすっていう感じってことか。
そう。私全部は絶対検証できないから、ね、検証するポイントってめちゃめちゃ絞るとかね。
はいはいはいはいはい。あ、検証ポイントをね、絞ると。そうそう、なるほど。良さそう。逆に、コンサルの方が、まあこうやってスタートアップにご上院するってなったら、逆に、こういう能力っていうのはやっぱり活かせるし、逆にスタートアップにの人たちに対しておすすめだみたいなポイントってあったりする、
うんうん、なるほどね。それで言うと、やっぱりいろんなビジネスとかいろんな経営してる経営体っていうか会社なのかも、いろんなコンソーシアムとか分かんないけど、なんかそのものを動かす人たちのすごい設計段階から実際動いてそれはうまくいってるかどうかを見極めるみたいな、そういうレイヤーの話はすごく活かせるんじゃないかなと思ってて、さっきのそのいろいろ捨てていくのは大事なんだけど、とはいえ中長期的な視点とか全体感みたいな視点って大事だと思っていて、目の前の本当にこのプロダクトの改善とか、このお客さんは何考えてるかっていうのを回収することはやっぱり すごいスピード感を持って泥臭くやっていくっていうのは大事な一方で、ビジネス全体の組み立てみたいな、結局じゃあこのお客さんをめちゃくちゃ満足させてプロダクトがどこまで広がるんだっけとか、冷静にならなきゃいけない瞬間もあると思って、その時に、ね、そう、全体を俯瞰する力とか、これぐらいの、その全体を俯瞰するにしてもこれぐらい分かったら事業って進むんで、だってトヨタだってこんぐらいしか分かってないんだからさみたいな、なんかそのリアルな経営目線でのリアルな、なんていうのかな、さじ加減みたいなのが分かってるところはすごく役立つんじゃないかなと思いますね。あとはすごいベースのとこで論点ベースで物事組み立てられる、そのロジックの組み立てというか、結局これってこの問題のどこが結局課題なんだっけみたいなのを本質的にこう分解して、じゃあこれとこれとこれだけ解決したらいいよね、見て問題をシンプルにする能力っていうのは、さっきの捨てることってコンサル自身がやんなきゃいけないことなんだけど、みんながあれもこれもバババって捨ててるのに、これは絶対捨てちゃダメでしょみたいなところとかを、ズバッとこう、問題はこれなんだからみたいな、なんていうのかな、そういうストッパーじゃないけど、あんまりストップしても良くないと思うんだけど、ある冷静になる瞬間ってあると思ってて、
なるほど、
その時になんか他の人よりも早くその本当に解くべき方でこっちだよねっていう整理をつけるのは早いんじゃないかなっていう気がしてて、それは活かせるポイントだと思うね。
なるほどね。 まあ、もうそれマクロ的にこう見るというか、まあ、動きながらもこうふとした時に立ち止まってそれをまあ戦略としてまあ実際どうだったかみたいなところとか、ふと立ち止まってまあ自分が今やってることとかのつながりとかも含めて、まあ、考える力とかはすごい強いというところかな。まあ、本質的に何が課題かっていうのを考える仕事だから。
そうそう。
なるほど。なるほどね。なんか、逆にというか、まあ、スタートアップが、に、こう、転職を、まあ、迷ってる人とか、もしかしたらいるかもしれないなと思って、そういった人に対して、なんか、こういう人はすごい合うみたいな、戦略コンサルの中でも、
はいはい。
タイプとしてあったりするかな。
なるほどね。
こういう系の人はとか、まあなんか、その役職とかなのかもしれないけど、とか。
なるほどね。それで言うと、まあ、自分がちょうどそのレイヤーだし、指に来てる戦略コンサルの人はみんなそうだと思うんだけど、結構コンサルって、最初入った時はアナリストみたいな役職の名前がついてて、結構そのプロジェクトの中でこの部分を調査しなさい、まとめなさいっていう仕事なんです。その一個レイヤーが上がると、そのプロジェクトを全体どう運んでいくかって考えなさいみたいになって、でそれより上に行くと、プロジェクトを作りなさい、お客さんにセールスを立ててきなさい。でそこからさらに上に行くと、コンサル会社の経営みたいな、大体そういう感じなんだけど、自分でもプロジェクトを回せる、ようになったら一番下のレイヤーから脱却したらもうスタートアップに行くタイミングかなとは思うね。でそれでどんな人が向いてるかっていうと、
なるほど、
そう、どんな人が向いてるかってやっぱりその自分でこのプロジェクトがこういう風になったらお客さんのためになるって分かってて、でそれをなんか行く末まで見届けたいなみたいな気持ちがある人、作戦は立てます。でその作戦がどうなったか知りたく、俺はすごいなるんだけど、結局これってその世のためになってんのかなみたいな。
なるほど。
なんかすごい満足してそうだし、新規事業を考えるって言った時に、なんかいろいろ作戦立てたんだけど、じゃあその新規事業って本当に出来上がるのかなとか、出来上がった時にどんだけその戦略でこういうふうにやって、例えばこんなでっかい会社のここ空いてるから、ここから攻めて気づいた頃にこういうプラットフォームができててひっくり返せますみたいな絵を描くんだけど、
なるほど、なるほど。
それの行く末を見届けたいとか、自分でそれを検証してみたいみたいなこと、ちょっとでも思ったことがある人は結構思うと思うんだけど、そういうふうに考える人は、ぜひスタートアップで自分で手を動かしてやってみるっていうところをやってみてもいいんじゃないかなって。もうね、より直接的な社会貢献というか、それができたらきっと社会良くなるんだろうなって絵を描いたり、それにエキサイティングだなと思う人はコンサルに多いと思うんだけど、本当かと、それは本当か。
なるほど、なるほど。
お前の目で確かめるんだ。っていう感じですかね。
なるほど、なるほど。なるほどね。なんか最近社会貢献できたな、みたいな。とかってあったりする。
最近はね、最近社会貢献は結構してるなって思ってて、
すごい、
はい、それこそその入社当初に AI 問診っていう我々のサービスを売ったプロダクトを売った先の病院とかがものすごい活用してくれるようになったりと、それはそのサクセスチームとかいろんな他の俺じゃない人たちの力によるとこも大きいんだけど、なんかそういう人たちがなんか本当に導入してよかったなってインタビュー記事撮ってるじゃん、最近。お客さんの声みたいな。で、それで俺がセールスをしたところがあって、とある病院で。なんかめちゃめちゃ働き方変わりました。なんか良かったですね。そういうのは結構いいよね。
なるほど、なるほど。
すごいシンプルに、ささやかな幸せだなと思った。
はいはい、ああ、ささやか。
そうそう。それコンサルの時もある程度そのお客さんが本当にこれあってよかったです、助かりましたって言って、なんかそれは嬉しいよ、嬉しいじゃん、やっぱ。なんかそういうのはあるんだけど、なんかそれがその病院全体を変えて結局患者さんも満足してそうだし、その与えるインパクトはちょっと大きくなった感じがするかな。その病院で毎日毎日 4,50 人患者さんが来てて、その患者さんみんなの満足度が上がって、看護師の満足度が上がって、その数百人規模、もしかしたらその町って数千人規模のなんだろうね、まあ、ちょっとした不満を解消できたな、実際に解消できたなっていう感じがあったりして、それは
そういう手触り感はすごい強いと。そうだよね、なるほどね。まあ結構そういう 実際の、まあ、ユーザーの声っていうのもリアルにやっぱり SaaS のサービスって届いてくるから、
うんうん、
まあ、そういうのもすごいいいよね。
そうだね。
感じられて。
そう。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちょっと、はい、いろいろとコンサルに、コンサルというか、まあ、コンサルからの、まあ、キャリアチェンジっていうところについて、はい、伺えて、楽しかったです。はい。っていうところ、唐突になんだけど、そう。はい。ということで、今日はですね、ユビーの、事業開発のですね、岡明さんに来ていただいて、コンサルの、からのですね、スタートアップへの、転職についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。